早速クリスマス会をしましたと。で、今年は皆さんがですね関わりを作ってクリスマス会をするということですね。何回でもしてください、ね、講談のろうそくが一本灯りました。今日はアドベント対抗節といいます。救い主イエスキリスト様のご降誕を待ち望む週の第1週、第4週がクリスマスです。いよいよクリスマスのシーズンに入りました。でそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第4章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。では別府正弘兄弟、使徒の働き4章の最初に32から37節まで読んでください。
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人乏しい者もなかった。自主は家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルバナ、訳すと慰めの子と呼ばれていったヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた、はい、
人の働き公開説教一章の一節より学んでおり、今読んだところ四章の終わりにバルナバのことが記されています。バルナバはこの箇所の他に何箇所か出てきますが、初代、キリスト教会において大変重要な役割を果たした人物であり、今日の私たちもバルナバより多くの学ぶことがあります。今日は使徒の働き4章から15節よりバルナバについて4つのポイントからお話をいたします。使徒の働き、いわゆる初代教会では弟子たちは共同生活を送り、またお互いに物を分け合っていました。彼らの中には一人も乏しいものがなかったとこう書いてあります今読んだところ、ここで初めてバルナバの名前が出てきます。でバルナバは本名をヨセフと言い、バルナバとは愛称です。バルとは南南の子という意味、ナバはネボという言葉から来ており、慰めを意味し、ヨセフはその性格または神様から与えられた賜物のゆえにバルナバ、慰めの子、また励ましの子と呼ばれました。下の米印には勧めの子とあります。バルナバはキプロス、聖書ではクプロと書いてあります。生まれのユダヤ人でレビ族の家系にありました。ではバルナバの第一ポイントです。で37節だけ別府教でもう一度読んでください。4章37節、
畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
マイクのスイッチは入れとってください、バルナバの第一ポイントです。彼はレビ人でしたが、先祖から受け継いだ畑を持っていたので、それを売ってその代金を持ってきて人たちの足元に置きました。兄弟姉妹、教会は皆さんの尊い捧げ物によって、ね、保たれています。 教会は商売をするところではなくですね、マネーゲームをするところでもありません。教会の働きは兄弟姉妹の尊い捧げ物によっています。ですから牧師の報酬を謝儀と言い、皆さんの感謝の捧げ物からいただくという意味です。一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書6章を開いてください。ダビデ兄弟、19節から21節を読んでください。
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗み人があなた穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗み人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
自分の宝は天に蓄えなさい。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。皆さんが神の御国の働きのために捧げた捧げ物は天国の神様の帳簿にですね、記入されますですね。聖書には第二コリント8章の6節から7節にこう書いてあります。私はこう考えます。少しだけ蒔く者は少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神は喜んで与える人を愛してくださいます。そしてやがて天国へ私たちが帰った時、皆様一人一人神様から報いを受けることになります。そのことは第二コリント5章10節に書いてあります。皆さんはやがて必ず行く天国において富むものとなってください。ね、天国は永遠です。あなたは永遠の報いを受けます。メソジスト派を起こしたイギリスのリバイバリストジョン・ウェスレーは言いました。できる限り稼ぎなさい、できる限り蓄えなさい、そしてできる限り神に捧げなさい。彼はこう言いました。私は皆さんがこの地上の事業においても大成功するように望んでいます。私が大学を卒業して入社したボーリズ建築事務所創業者のウィリアム・メレル・ボーリズさん、メンソレータムの会社近江兄弟社の創業者ですが、収入の 80% を神様に捧げました。今日日本には多くですね、大体8000余りの教会がありますが、その幾分かは信徒の捧げた土地によ土地の上に建てられています。大牟田バプテスト教会も一人の信徒の方が土地を捧げ、その上に教会が建てられたと聞いています。皆さんが神様の働きのために捧げ物をですね、捧げるとき、神様はそれを大変喜んでくださり、必ずこの地上でもまた天国においても豊かな報いをお与えになります。皆さん、一番確実な投資は神様に投資することです。天の御国に投資することですね。バルナバも持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置き、神の御国の働きのために捧げました。ではバルナバの第二ポイントに行きます。使徒の働き9章です。では別府兄弟、使徒の働き9章の最初に1節2節を読んでください。
さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼む。
ベピさん、はい、もっとゆっくり読んでください。ゆっくりでいいです。一つ一つの言葉を明記役にゆっくり読んでください。
ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男も女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。
はい、ここにサウロが出てきます。 サウロというのはヘブライ語読みです。ギリシャ語でパウロと言います。は教会を迫害し、この道の者、つまりキリストを信じる者は男でも女でも見つけ次第縛り上げエルサレムに引き連れました。はい、3から5を読んでください。
ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたは どなたですかというと、お答えがあった。私はあなた方が迫害しているイエスである。
はい、そこまでですね。はい。ところがサウロがダマスコに行く途中、天からの光に打たれてですね、声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロが主よ、あなたはどなたですかと尋ねると答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロの回心です。この時以来、迫害者サウロは一転してキリストを述べ伝えるものになります。はい、少し飛んで20節、9章20節読んでください。
そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。
はい、パウロはそして直ちに諸会堂でイエスが神の子であると述べ伝え始めたと、こう書いてあります。では26節読んでください。
サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないので恐れていた。
はい、キリスト者となったサウロですね、まあ、後のパウロですけども、エルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうとしましたが、皆はサウロを恐れ弟子だとは信じませんでした、ね。まあ、サウロは弟子のふりをして仲間に入り、教会をかき回そうと企てているとですね、思っていたのです。はい、27節読んでください。
ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
はい、ところがバルナバ、慰めの子は、パウロを受け入れて人たちのところに連れて行き、ね、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べ伝えた様子などを彼らに説明したとあります。誰も恐れて受け入れようとしないサウロを、寛大な心を持ったバルナバ一人受け入れ、サウロを弁護し仲間に入れるよう説得しました。まさにバルナバはサウロの理解者となり、紹介者となり、弁護者となりました。バルナバはいつも聖霊様のような働きをします。聖霊様は兄弟姉妹、皆さんが一人孤独であっても、誰も理解し受け入れなくても、人から誤解されていても、いつもあなたのそばに、またあなたのうちにいて、慰め、励まし、理解し、助け、新しい道を開いてくださいます。聖霊様は本当に本当にですね、素晴らしいお方です。はい、じゃあ別府兄弟、9章28読んでください。
それからサウロはエルサレムで弟子たちと共に行っていて、自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。
飛んで31を読んでください。
こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊を励まされて前進続けたので、信者の数が増えていった。
バルナバの助けによってですね、サウロは成長していきます。 2000年のですね、キリスト教歴史の中で最大の伝道者、また神学者と言われるパウロ。パウロは新約聖書の3分の1、13の手紙を書きました。その陰には迫害者パウロを受け入れ、理解し育てたバルナバの働きがありました。まさにバルナバはパウロのメンターとなりました。そしてメンタリングを行い育てていきました。どうぞ兄弟姉妹皆さんもね、変えられ成長するためにどうぞメンタリングを必ず受けてください。ちなみにユダヤ人でレビ人であるバルナバですね、新約聖書のヘブル人への手紙は著者が記されていませんが、バルナバが書いたとも言われています。ではバルナバの第3ポイントに行きます。人の働き、今度実証に行きます。では別府兄弟、34節から36節まで読んでください。
そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神にも受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉を送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です、
はい、ペテロは言います。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。この人の働きの実証は、私たち異邦人、ユダヤ人以外を異邦人と言いますにとってもう画期的な大切な証です。ここで初めて異邦人に福音が述べ伝えられ、異邦人に救いの道が開かれました、はい、11章に行きます。18節、ペプキョーラ読んでください。
人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたえた。
救いは最初ユダヤ人に限られていました。イエス様もユダヤ人としてお生まれになりましたがですね、この実証より救いが異邦人、私たちに及びました。それで神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたえた、ね、人の働きの時代、初代教会には2つの大きな、中心的な教会がありました。一つはエルサレム教会、これは十二使徒をはじめユダヤ人クリスチャンが集まる教会。そしてもう一つがアンテオケ教会、今のトルコにあります。ここは異邦人が集まる教会です。はい、では別府兄弟、11章の22節読んでください。
この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主に留まっているようにと励ました。
あ、22節だけでいいですよ、はい、異邦人たちもイエス様を受け入れて、アンテオケに教会ができたという知らせが来てですね、エルサレム教会にそのことが聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケにですね、派遣しました、ねはい、24から26読んでください。
彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった、
はい、 皆さん流れは分かりますね。今説明していますけどですね、エルサレムに教会が起こりですね、ユダヤ人教会、アンテオキに今度は異邦人ユダヤ人以外の教会が誕生し、エルサレム教会はその様子を知るためにバルナバをですね、アンテオキに派遣したということですね。バルナバは24節、立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった、こうして大勢の人が主に導かれたですね。バルナバはですね、アンテオキに行きますが、途中でサウロ、まあ、パウロですけどね、探しにタルソへ行きます。これトルコにあってパウロの出身地です。アンティオケ行き、そして丸1年の間彼らは教会に集まって大勢の人を教えました。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。ではそれまではですね、イエス様を信じた人は何と呼ばれていたのでしょうか。それはですね、ユダヤ教メシア派とですね、ユダヤ人教の中でメシア、キリストを信じる人々と言われていました。今日でもユダヤ人でイエス様を信じた人をクリスチャンとは言いません。メシアニックジューと言います。メシアを信じるユダヤ人という意味です、ね、クリスチャンという言葉は異邦人、私たちにですね、使われ当てはめられた言葉です。難しくないですよね。難しくないですね。分かってますね。バルナバはパウロと共にですね、ユダヤ人が集まるエルサレム教会、異邦人が集まるアンテオク教会、その間の2つの大きな教会の橋渡しの役割をしますですね。教会が分裂することなく一つになるようにとですね、配慮し行動しました。まあ、本当にバルナバは初代教会のみならず、キリスト教歴史の中で大切な役割を果たしてきました。明日からこの2日間この教会で九州コーチングセミナーが行われます。皆さんが知っているように、キリスト教会にはいろいろの教団教派があります。バプテスト派だの、ナザレン派だのですね、いろいろありますですね。グループごとに固まってなかなか他と交わろうとしません。しかしコーチングセミナーは教会の7つの本質というのを土台としています。これは全ての教会に当てはまる共通の価値観ですですね。そしてコーチングのスキルを学ぶ学びですので、全ての教会が参加できます。私と吉子先生はこの4年半多くの教会を訪問し、7つの本質を紹介しセミナーに誘いました。今40ぐらいの教会、50人ぐらいの牧師先生、またご婦人が関わっておられますが、その中にはもうさまざまな教団教派があります。皆さんも聞いたことがある名前でしょうね。アッセンブリーとかバプテスト、ナザレン、インマヌエル、日本イエス、日本キリスト教団ですね。もうたくさんの教団法教派がありますですね。また単立、どこのグループにも属していない教会もあります。この教会の場合は単立です、ね、その13のグループが今参加しておられます。教団教派を超えて本質において一致する、この働きは私と吉子先生に神様が与えてくださった働きであると認識しています。さらにバルナバの働きは続きます。人の働き11章の27から30を読んでください。
その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。
はい。 エルサレムからアンテオキに下ってきたアガポという預言者、つまり預言の賜物を持った人が預言しました。世界中に大飢饉が起こるとですねと預言し、それがクラウディオの治世に起こりました。それでまさにこれがネットワークですね。アンテオケの弟子たちはユダヤ、つまりエルサレムにいる教会へ救援の物資を送ることにし、バルナバとサウロの手によってそれを実行いたしました。教会はネットワークですね。お互い助け合います。情報交換します。バルナバはいつも人への配慮、教会への配慮に行き届いたイエス様の弟子です。はい、では次に最後、バルナバの第4ポイントに行きます。13章に移ってください。では別府兄弟、1節から3節も読んでください。
さてアンテオキにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人キルキコ、ルキオ、国衆ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が示した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。
はい、アンテオケの教会、異邦人教会は大きく成長しまし、さまざまな、ね、民族や立場の人々が集まりました。ニゲルというのは黒人です。黒人のシメオン、クレネ人のルキオ、国衆ヘレドのですね、地兄弟マナエン、非常に位の高い人ですですね彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われました。その中でバルナバとサウロが特別神様の働きのために呼ばれます。でこれを召しと言います。英語でコーリングと言いますですね牧師もこの召しを受けて牧師になりますそこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。ここからバルナバとですね、パウロの第一回の伝道旅行が始まります。聖書の中でですね、パウロは伝道旅行を3回します。で最後にローマへ行きます。そしてローマでパウロは殉教いたします。はい、13節読んでください。あ、ごめんなさい、5節を読んでください。
サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れて行った、
はい、バルナバとパウロは伝道旅行に出発しますが、この時2人は若いヨハネで、これヨハネ・マルコといい、マルコの福音書を書いた人物です、助手として連れて行きますが、はい、13節読んでください。
パウロの一行はパポスから船出してパウンフリリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。
はい、伝道旅行は決して楽しく楽なものではありませんですね後パウロは後にこう言っています。第2コリント11章の24節から24節からですね。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、顔の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしばためぼのもなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。パウロの伝道旅行のありさまです。ですね。 その伝道旅行の困難さ にまた辛さに若いマルコはついていけず、途中一行から離れて脱落していきます。このヨハネ・マルコはバルナバのいとこでもありました。第一回の伝道旅行はこうして14章の26節で終わります。はい、じゃあ次、人の働き15章を開いてください。じゃあ別府兄弟36節読んでください。
幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。
はい、第一回の伝道旅行の後、パウロはバルナバに2回目の伝道旅行へ行こうと誘いますですね。先に主の言葉を伝えたすべての町々、第1回の伝道旅行で行った町々を再び訪ねて、ね、どうしているか見てこようではありませんか。はい、37節読んでください。
ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかし、
はい、そこまででいいです。ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネ、とこに書いてあります。一緒に連れて行くつもりでしたが、パウロが大反対をします、ね、途中で脱落し、じゃあ38、39も読んでください。
しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。
ところがですね、パウロが大反対します。バルナバはマルコを連れて行きたかったのです。途中で脱落し、一緒に仕事ができないようなものは連れて行かない方が良い。そこでバルナバとパウロの間でマルコをめぐって、ここに激しい反目とありますが、お互い譲らず対立することになり、とうとう互いに別行動を取ることになり、パウロはシラスを、バルナバはマルコを連れてキプロスに渡ります。バルナバの記述はここで終わります。もうこの後バルナバの名前は出てきません。この人の働きはパウロを中心に書いてあるからです。バルナバは若いマルコを連れてキプロスに行きました。そしてマルコと共に行動し、マルコを育てました。まさにマルコのメンターにもなりました。ここにですね、にもバルナバの寛容さと忍耐深さ、愛の深さをですね、を知ります。パウロを受け入れ、反対者を説得し、共に歩いたのもバルナバ。パウロがあのようになったのもバルナバのおかげなのです。同じように、ね、パウロに反対されたマルコもですね、バルナバを育てていきます。その後、バルナバに育てられたマルコはどうなったでしょうか。はい、第二止めて4章を開いてください。11節です。では別府兄弟、第二止めて4章の11節読んでください。
ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです。
これはパウロがですね、この第二テモテはパウロの13のうちの手紙の最後の手紙です。晩年に書かれたものですが、ここでマルコのことをこう言っています。彼、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。伝道旅行の途中で脱落したもの、あんなものマルコなど連れて行かない方が言っていた、ね、マルコをパウロは後になって認め、私の務め、すなわち神の国の働きのために役に立つ必要だと言っています。 このうちマルコはですね、読み書きのできないペテロの通訳となります。そしてイエス様の一番近くにいたペテロが語るイエスキリストの福音を書きます。でこれがマルコの福音書です。4つの福音書の中で最初に書かれた福音書です、ね、このマルコもバルナバが育てました。今日はですね、バルナバ、慰めの子からですね、4つのポイントで語りました。まとめます。第1、バルナバは自分の持っていた畑を売って代金を人たちの足元に置きました。経済的に教会を支えました。第2、イエス様を信じ改心した迫害者パウロを受け入れ、教会に紹介し、説得し紹介し、サウロを育てました。3番目、ユダヤ人のエルサレム教会と異邦人のアンテオケ教会の橋渡し役となり、分裂をですね回避しました。そして4番目、伝道旅行から脱落したマルコを育てました。バルナバは決して表に立つ目立った人物ではありません。まさに聖霊様のようです。聖霊様はいつも陰に隠れておられます。聖霊様の役割は私たちにイエス様を常に見せることなのです。イエス聖霊はいつもイエス様は素晴らしい、イエス様のなさったこと、語られたこと、イエス様の素晴らしさを私たちに表してくださるお方が聖霊様です。聖霊は決して前に表に出ることはなさいません。陰から私たちをいつも支えておられます。しかしその働きは初代教会においても今日においても私たちに大きな影響を与えています。今日バルナバミニストリーというのがありますですね。それは人を受け入れ育てるミニストリーです。私たちは育てられなければいけませんし、今年のこの教会のテーマは変革です。変えられなければなりません。パウロは変えられました。マルコも変えられました。どうぞ兄弟姉妹、あなたも変えられてください。そして神様の働きに役に立つ器となりますように、イエスキリストのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日はバルナバについて語りました。本名はヨセフですが、その性格、賜物のゆえにバルナバ、慰めの子、励ましの子と呼ばれました。バルナバの4つのですね、働きを見てみました。彼はですね、畑を売ってですね、人たちの足元に置いたとあります。兄弟姉妹、教会は兄弟姉妹皆さんの尊い捧げ物によってですね、保たれています。あなたが教会を、ね、支えているのです。2つ目ですね、迫害者パウロをですね、受け入れて教会にですね、紹介し説得しました。故にパウロは教会に受け入れられ成長していきました。キリスト教会最大の伝道者であり神学者パウロはバルナバによって育てられていきました。3番目、アンテオケ教会、異邦人教会とエルサレム教会、ユダヤ人教会の橋渡しをしました。で4つ目、伝道旅行の困難さから脱落した若いマルコを引き受けてキプロスに渡り、彼と一緒に行動し育てていきました。後にマルコはですね、パウロにも認められ、またマルコの福音書を書く人物にもなりました。で、これはマルコはバルナバに育てられました。兄弟姉妹、あなたも人を育てる人になってください。またその前に育てられてください。ね、成長する兄弟姉妹になります。変えられる兄弟姉妹になりますように。イエスの皆によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口